それでは問題。大阪の名所である堀といえば
道頓堀
ですが、道頓堀に沈んでいるものといえば
カーネルサンダース人形。
ブブー、正解は道頓堀の恐竜ドッシーでした。
誰がわかんねん。
みその落語研究会。さあ始まりました、みその落語研究会ポッドキャスト。この番組はライブシアターナンバーベニツルにて毎月第3木曜日に行われる月例みその落語研究会と連動してお送りする上方落語バラエティ番組でございます。私が会長の桂咲之助です。そして
初期の極道南斗です。
そして本日のゲストはこちら春風亭よしこさんです。どうぞ。
はい、東京から来ましたオタクの春風亭よしこでございます。
はい、そういうわけでございまして、本日みその落語研究会の収録後に、はい、またこうやって公開で、皆様お客様に残っていただいて、はい、お話しさせていただいております、う
ん、3人だけですね今日は。
そうなんですよ、今日はですね、あの原瀬京香こと明日京香が、はいはい、体調不良で、お休みと。
噂ではすっぱらかでクーラーつけて寝てたという。
お前なんでそんなん知ってる。なんでそんなん知ってる、
ね、風の噂で。
風だけにやかましいよ、お前も。はい、
早速だったらいいなみたいな、
ね、だったらいいね、まあでもやっぱりですよ、男3人でやりましたけど、まあ、なんとか盛り上がりましたね。今日もクイズ大会もやりましたし、
クイズは接戦でしたね、すごいね。
そうなんですよ、今回ですね、いつもの大喜利コーナーで、みその落語研究会と同じくみそののベニツルでやっているみそのクイズ研究会っていうのがございまして、その会長であります西野さんという方に、なんと早押しボタンを持ってきていただいて、問い読みまでやっていただきましてですね、クイズやりましたけども、それぞれですね、自分にまつわるジャンルのクイズを作っていただいたんですね、うん、春風亭よしこさんにまつわるクイズ、先之助にまつわるクイズ、自分のクイズが一番難しくなかったですか。
あ、案外ね、うん、そういうもんですよ、自分東大元暮らしみたいな感じですね。
そうそうそう、なんかそこまで自分寄りじゃなかったですよね。
そうそうそうそう、
なんか最初ね、兄さんの先之助兄さんの問題だったのに、最後に
そうそうそう、
あの答えが渡辺真由になるっていう。そうそう
そう、だから桂咲之助さんは来年で入門10年だから、大門10年だったら俺4月16日に入門10年から、うん、多分日にち答えさせるやつだなと思って、うん、これ俺言わなって4月16日でブーッつって、ですが AKB48 で来年デビューして10周なんでやねん。
どちら僕よりですよね、それどちらかというとね。
いや、そう、それであと極道なんとさんの30の問題も、あ、そうです、なんとさんね、オチケン通信って言って、あのね、みその落語研究会に来ていただいた方にオチケン通信を渡してるんですよ、はい、でそれにはね、なんとさんの書いて4コマが書いてあるんです、
う
ん、これ
が初期ですからね、私。
そうそうそうそう、あの普段
初期の仕事は漫画描くことに
普段ミーティングやってる時に全くね書かない、何も初期もしないくせにね、
何にも
しないですね。普段ミーティングやってる時お客さんに DM 書いてますからね、ほんま。
それも初期の仕
事やかましいわ、ほんま。極道なんとさんは講談師ですが、ね、講談に出てくるおなじみの太閤記念子、太閤とは誰でしょう、うん、これを私答えましたけども、
はい、
ね、なんとさんの4コマ漫画を、ね、みそらくのパンフレットで毎月4コマ書いてますが、うん、すっから母さん、おとぼけ課長、フリテン君で、よしこさんがピンポン押して、うん、上田正史って答えたんですよ、うん、これもよしこさんよりじゃないですか、この問題。
どちらかというとね、
しかもこれもおとぼけ課長で出ます
よ
ね。
おとぼけ課長と言ったら上田正史ですよ。
借り上げくんまでいかない、振り天くん
じゃなかったかも。俺もおとぼけ課長って言われた瞬間さ、なんかおとぼけビーバーっていうのがなんか頭に浮かんでさ。
それはないですね。
それないですかね、おとぼけビーバーっていうラブホテルがあるんですけどもね、あのどっかに。
ちょっと言わんこと言わない
。いや、サンテレビでなんか金曜日ぐらいの深夜番組でいつも言ってますやんか。
そんな番組皆さんなの。もうちょっと知的な番組。
知的な番組ね。はい、そういうわけで、じゃあ皆さんの知的な、もうコミュニケーションペーパーを読んでいきたいと思います。はい、はい、松田純子様、これね、お名前、ハンドルネームでも OK でお名前書いてますんでね、はい、イエス書いてますんで読ませていただきますね、うん、豊中から来ていただきました、ありがとうございます。女性の方、
はい、
初めてみそのに足を踏み入れましたので、空気感がめっちゃおもろかったですか、これ迷いました、
うん、
これね、こんだけみそのっていうでかいビルやってますけど、やっぱ迷うんですね、ここって、うん、ね、
目印がないんですかね、
まあ、一応スロープが ね、そうそう、スロープがあるって言ったら分かってますけども、
スロープを、はい、登るかどうかは分からないね。
そうですね、初めての話ばかりでしたが、ぐいぐい引き込まれましたが、とても楽しかったです、クイズも面白かったですと、
はい、
ぜひまた来てください。はい、みたらし団子虫さん、男性の方ですね、はい、よしこさん、天狗さばき、天狗はツンデレ、やっぱり、
中田ジョージ、中の人は中田ジョージでしょうか。
どういうことですか。
中田ジョージさんの声優さんがいるんですよ、
はい、
大御所の。だ、要はその天狗のイメージや中田ジョージさんのイメージですかみたいな、
あ、
っていうことだと思うんですけど、すごいですね、の声っていう、
そうなんですか。
そうです。
あ、正解ですね。よかった。はい、会長全財講師は初見でした。印刷印紙308円もするから怪しかったらやっぱりお高い全財落ちがいいですね。これね、初見でしたって書いてあるけど、みたらしだんごみさんといえばもう味噌の落語研究会でおなじみのリスナーさんなんですけども、私の落語会にもよく来てくださって、で全財講師ってね比較的まだやってる方なんですけども、初見って書いてあるので、ちょっとびっくりしましたね。
ここでもやって、
ここはね初めてなんですよ。
あ、じゃあそう、
あ、そうですね。ここはね、なんかその今まで味噌落語選手権ですか、味噌落グランプリとかやったりとか、はい、なんかリクエスト大会とかやった時はネタ返してるんですけど、はい、通常回では一応ネタ返してないんで、はい、そう、今のところまだ返してないんですけど、ただもうそろそろもう本当ネタないんで、そろそろ返しますね皆さん。あの、はい、すいません、味噌落クイズがガチ対決の接戦、面白かったですね。いや、だから最後のね一問でやっぱり逆転できる、逆転チャンスみたいな やろうって最初言ってたじゃないですか、なんとさん、それないんですかって。
いらなかった
ね。
本当ちょうど接戦ましたね、10点20点で
最後勝った人が優勝ってなってたんで、そういうこともあるんですね。はい、千里様いつもありがとうございます。女性のお客様です。はい、吉子さんの天狗さばき江戸バージョンは初見でした。言葉の違いまたし、言葉の違いがまた新鮮でした。このセリフが来るって分かっててもそんな夢見たので笑ってしまうおかしさがたまらないです。ツンデレはボーナストラックですね。
あ、
まさか最後にツンデレ出てくると思いませんでした、ね。ね、
古典でやると言いつつ最後にツンデレに頼ってしまうという、
別に夢の話聞きたいとは思ってないんだからね。でしょうけすごいですね。そうなんですよね、髪型でも江戸でもほぼあの天狗さばきは同じ展開で、同じセリフで、珍しいですよね髪型。江戸って結構同じネタでも内容変わるんですけども、ほぼ一緒ですね。あの林家の男、そして奥行さんが出てきて、で、最初林家の男、はい、家主奥行さん、それから天狗と、
はい、
ね、
山ぐらい、山の名前は違う、
こっちは鞍馬、
鞍馬山ですよね。はい、どちらかそっちの方が天狗っぽいですよね。
そうですね、鞍馬天狗ですね。鞍馬の奥総城ヶ滝ってやつですけども、そっちは何でしたっけ。
こっちは高尾山です。
あ、はい、まあ、東京といえばなんか高尾山、
高尾山です
ね。そういうわけでね、まあ、こういう違いもまたね、こっちでもこっちのね、天狗さばきもまた聞いていただければと思います。先之助さんの全財公社マイナンバーカードで反応があり時代やなと、その公務員も今も公務員、その時の公務員も今の公務員もあまり変わらないもので古さを感じないいネタですねと。そうなんですよ、全財公社ね、住所氏名生年月日に身分証明できるものっていうことで、これすごいですよ。だから昔の音源聞いたら、はい、米国通帳とかって言ってるんですよ。
ああ、米の、
うん、
はいはいはい、
米国通帳お持ちですかって、ね、でそわーって笑い来てるから、これ多分今言ったらはぁみたいな話になっちゃう。これ、
そうそう
そうそうそうそう、いやだ、落語っていうのはね、もちろんその古典なんですけども、時事ネタをね入れるネタなんかこうやってその時の時代を感じるんで、なかなか面白いなと思いますね。はい、なんとさんの、間違いの婚礼、これすごいですね、はい、別れさせやみたいなやつです。これこれ面白いですね。李煙の名人ってね、
李煙の名人
ですね。女の子が思う男性のタイプなんて分からないもんですから、あ、でも大概の女子はイケメン好きです。
あら、
ただしイケメンに限るってやつですね。はい、キララさん、女性の方ありがとうございます。
はい、
皆様お疲れ様です。今夜も楽しかったです、ありがとうございます。クイズ大喜利大接戦でしたね。先之助さんアタック25頑張ってくださいと。はい、はい、9月のあれですね、私3日ですね、出ます。彦八祭りのクイズ大会に、
う
ん、アタック25世25予選、ね、師匠春之助とコンビ組んでやりますんで、去年もねアタック25予選の前に自分の勉強会でクイズ大会やったんですよ。で桂福丸さんとやって、で最後福丸さんがめっちゃリードしてたんですよ。でもこの問題勝ったら逆転できるよっていう問題作ってもらって、でゲゲゲの鬼太郎っていうの問題が出て、うん、分かったんですよ。で私ねピンポンって落ちたんですよ。じゃあ先之助さんどうぞって答えはネズミ男なんですよ。
はい、
正解はネズミ男なんですけど、はい、私分かったんですよ、パッとして、ネズミ親父って言ってたんですよ。
混ざっちゃった
今、まあ、ネズミ親父なんですよね。ボ
キャンだったんですね。
そうそう、
最後の最後で、
そうなんですよ。なんかいそうじゃないですかネズミ親父って。
まあいそうですけどね。
そうですけどね。
そう、でもまあそういう間違いがあってね、結局ね、あのタク25歳優勝できたんでね、去年はまあそれで良かったんで、今年も
いいジンクスにな
った。そうですね、あの花さん男性の方、クイズでクイズ練習で負けて本番で勝つ去年の再来があると良いですねと書いていただきます。はい、落語のお化けが怖がらせる方法としてほぺた舐めると表現がありますが、なぜ怖いのでしょうか。ほぺた舐められたら怖ないですか。
まあ、まあ、まあ見知らぬ人に舐められたら怖いですよね。
怖いっちゃ怖いですよね。
うん、ほっぺたじゃないですね、髪型はほぺた舐めるっていうね。確かに ほぺた舐めるぞって、
うん、怖いんですね、怖いっちゃ怖いですよね、それは
怖いですね、
向こう舐められても怖いです
ね、まあ、確かにね、へそ舐められても怖いですけどね、
誰が舐めるか、へそ舐めるか聞いたことないですよね。
ないですか、
このマニアックな人じゃないですね、そんな。
それあれプレイですよね、へそ舐める、
へそ舐めるプレイですね。
それは
そうそう、ほぺた舐めるももうプレイかもしれないですよ、そうなってきたら。はい、そういうプレイということで、よろしいでしょうか。
いいことね、あんまよろしくない。
よろしくないですね、
あんまよろしくない、
なぜ怖いのか、まあ、ちょっとそれはあまあほまあね、それは綺麗でも幽霊、綺麗な女の、まあ、もしおきくさんが幽霊やって、ほっぺた舐められたらちょっと嬉しいないですか。なんか、
まあ、嬉しいですね、嬉しいです。
あのこれ落語の落語の枕でよくあるのが、お化けと幽霊の違いってよく言いません、ね、
はい、
お化け、あの幽霊は綺麗な女性の人が死んで、うん、恨みがあったら出てきて幽霊になると、綺麗な女の人は幽霊、それ以外はみんなお化けっていうね、そういう枕がありますけども、いかちさんありがとうございます。よしこさんをみそらくで見ると夏休みの季節かなと勝手に思ってしまいま す, す、ね、18切符といえば
よしこさんですからね、18切符の時期にだけ出るという
18切符で行くって、はい、なんかちょっとあんまりピンとこないですけど、使ったことないので、
あ、要は各駅しか乗れないですよ、その特急とか乗れないですよね、
東京からこっちへ来るのに、はい、どんこ乗り継いで、
そうそうですね、
東京やったらどこまで進めるんですか、西やったら。
ちなみに僕うち住んでるの千葉県なんで、東京までさらに1時間かかるんですよ、そこからさらになんで、
だから東京から どこ行きってあるじゃないですか、
はい、で、とりあえず熱海ですね、
あ、熱海、
熱海から浜松行って、
浜松
から次豊橋かな、
そこがその静岡が長いんですよ、
もう3時間ぐらいずっと、
ね、まだ静岡みたいな、
でそこからまた2時間乗ってみたいな、
横長ですもんね、
で豊橋行って昨日金山行って、前原で大阪でしたね。
確定じゃないとダメなんですか。
ダメですよ、
ただ確定でも新快速はいいんですよ、
快速だからそういうのはいいですよ、はい、
特急料金が発生する車両には乗れない、
特急じゃなければいいということですね、
はい、
そうですね、私もそれちょくちょく使わせていただいてますけどね、
2500円ぐらいで済むんですよ、でも1日分が
ですね、
はい、5枚つづりですね、はい、あれ、そうそうそうそう、
ほんまになんかスゴロクみたいな感じですね、
5枚つづりっていうか1枚のカードなんですよ、そこに1回反抗したら1回使ったってことになるんで、
買い続けみたいな感じ
で、そうそう、でね、これが便利なもんで2回使って残り3回残ってたら金券ショップで売れるんですよ、ただこれがね2回分残ってる方が売れやすいんで、いい値段でだいたい3回ぐらい使うか、なんていうんですかね、まあ要するに1回だけ使うでしょ、うん、残り4回分残ってるでしょ、
はい、
残り4回分をその引き取ってくるんですよ、1万円ぐらいで、
あ、
それが残り2回分でまだ期限が長いと、その残り2回しかなくて大体5000円ぐらいかなと思うんですけど、そこそこいい値段で引き取ってくるんですよ、
うん、
使い勝手ですかね、2回分やと、
そう、3だとあれなんですよね、だからみんな往復で使いたいから2の倍数の方がいいんですよね、
なるほど、
そうなんですよ、2の倍数ですね、はい、
やってみたいですね、僕も
やってみたいですか、うん、
売りたいです、
売りたいです、
売りたい
です、さっき乗れよ、さっき乗ろうよ、
でも儲かるわけじゃないですからね、ちょっと帰ってくるだけですけど、
吉野さんさ、はい、もう落語待つなりきんやんか、
はい、
もう18切符乗らんでも余裕でしょ、もう、
あの落語待つの時はそうですけど、今回はまあまあ
違うんですか、です、ね、で今回はでも
家宝でどれだけ売れるかどうか知らないですけど、
家宝で寝て待つで台本を売るんでしょう、
はい、台本と CD を売ります、
すごいな、
前回東京の時はなんか200枚の CD が1時間半で、
すごいね、はい、ザンキノスケさんの全財校舎は、出てくる河合さんがザンキノスケさんのキャラクターによく合ってるなと思います、そりゃそうです、これもう自分でやってますから、この落語はあのこの全財校舎みたいなネタはもう古典通りやるよりもどんどんどんどん変えて自信ネタ入れて、で登場人物をなんかデフォルメした方が面白いネタだと僕は思ってます、はい、なんとさんの演じる女性が、最近可愛いを通り越して若干憎たらしく見えますが、それが面白いです。これはもうね、それはゆかしさんお姉さんやもん、それ。
そうですか。
うん。だんだん可愛い、だんだん弟が憎たらしくなってきなっちゃう、これ。
かもしれないね。
ですね。はい、クイズ大会みんな真剣でしたね。優勝した時の吉子さんのドヤ顔が良かった
です。
そうです
ね。
はい、というわけでございました。
悔しそうですね。
ね、本当悔しかったです。
本当は優勝したかった。
優勝したかった。だいたい俺ここで何かやったら大会優勝できひん、これ。今年も10月ぐらいにやりますんでね、落語の味噌楽 GP
まだやるんですかあれ。
やります、やります。
なんかカラオケ大会みたいな。
やります、今年もやりますんで。
まだあれやるんですか。
よしこさんもよかったら10月来てくださった
ら。10月、わかりました。これから行きます。
はい、よろしくお願いします。
第3目標です、
ね。はい、あのカラオケ大会をして、はい、あのその点数と落語の点数で競うっていう、はい、みそらくじ、日本で唯一の選手権でございます。あの出場したい方募集してますんで、落語、あのプロ落語家の方、ぜひエントリーしてください。
は
い。
カラオケだけは飽きませんよ。
え、
カラオケだけは飽きません
の。何が飽きませんの。
え、落語嫌やからカラオケだけやるっていう。
あ、それいいですね。そうしましょうか。
いや、飽きません。飽きません。
いや、もう本当ネタがないんで、もう
カラオケボックスでやるよ話
は。はい、というわけでございまして、で、よしこさんは、この後はもう大阪に、そうです、次のこの放送の時は帰られてるんですかね。
そうですね、
そうですね、
また11月に来ますんで。
11月に、
はい、
それもおそ松さんの会です。
おそ松さんの会ですね。そうですね、はい、
すごいな。
あ、ここでもやります。
でもここでもね、
11月ここでやるの4日か。
4日で、
それはおそ松さんの会じゃないですけど、
オタク落語ですか。
オタク落語の、
はい、そう、萌え寄せね、
はい、
東京の萌え寄せはスカパーの、寄せチャンネルが放送するんですよね。
そうですね、今声優さんゲストで毎月やらせてもらってて、
でやはり声優さんがゲストということで、はい、かなりの集客があるんでしょう。
いや、それがね、あれなんですよ、その声優さんによってちょっといろいろ、その人気のあれじゃないですけど、うん、意外と大御所とかの人の方がお客さんがそこまで来なかったりっていうのは、多分大御所のお客ファンの人はもうずっともうその人のこと見てるから、わざわざイベントまで来なくてもっていう感じの人が多くて、それよりも若手の売り出し中というか今人気の人とかの方がお客さんはわっと多いですね。
先日ラブライブの方、南條さん、
南條吉野さんの時は、
南條吉野さんの時は会場があれですよね、最初小さいところ
を
され
た
んですよね。
ショーホール200人のキャパのところでやってたら、それが2時間でチケット売り切れて、さすがに早すぎだろうと思ってしたら大ホールが空いてるっていうんで1200人の大ホール、
で満員だったんですか。
いや、で1200入れちゃうと、あの落語の感じじゃなくなっちゃうじゃないですか。やっぱ元の木阿弥っていうか、
ね、はいはいはいはい、
落語会って感じじゃなくなっちゃうんで、じゃあ1回だけで600キャパにしようで、まあ、それでもほとんどいっぱい。
はぁ、
600
で、そのうち吉高さんの落語会に来てくれるのは何人ぐらいですか。
いや、まあ、あ、でも、そうですね、まあ10、まあ、2桁はいますよね。
おお、
2桁、まあ、10から20
ぐらい。いや、そんだけおったら同じですよね、すごいな。あれですかね、なんか南斗さんもなんかカンコレ講談とかやったらどうですか。
カンコレ、
はい、
カンコレですか。
そこから
関西コレクション。
あ、そうです、関西コレクションです、はい、もうそういうことにしておきましょう、はい、
何ですか。
今カンコレ流行ってるんですよね。ね、
吉子さん、カンコレ、関西コレクションという、まあ、元はゲームっていうか、なんていうんですかね。
あ、ほんまやってたんですか。
そう、そうですよ、
関西コレクション。あ、関西って関、
はい、戦艦とかをその擬人化して美少女でっていう。
分かったけど分かってない、カンコレ擬人化するんです。
擬人化して、
その昔のね、戦艦とかの写真をたくさん撮ってはった人がいてて、まあ、それを写真展とかをやってる店があるんですよ。神戸元町にフォトカフェっていうのがあって、うん、でそこのマスターが、まあ、要はその船を撮るのがすごい好きで、んならそのカンコレブームのおかげで、なんかそれの写真を見になんか若い女の子が来るらしいですよ今。
変わった人ばっかりですね世の中。
いやいや、あなたが一番変わってると思いますけど。
確かに日本はね、
はい、そういうわけでございまして、
国になっていくんですかね、これから。
この国の売れうなんとさんを、横にしてそろそろ締めさせていただきたいと思います。はい、
横にして、
はい、次回のみそら落語研究会の告知をですね、なんとさんいけますか。
え、あ、いけます。
ちゃんと読んでください。
ちゃんと、
はい、
ちゃんと読まないとダメですか。
はい、ちゃんと読んでくださいね。はい、
第30回のみその落語研究会は9月15日木曜日夜7時30分から難波千日前のレジャービルみその2階にあります ライブシアター難波ベニツールにて開催いたします。はい、料金は前売り2000円、当日2500円、25歳以下は1800円、いずれもワンドリンク込みとなります。さらに女性3人で来られた方は女子会割として1人1600円となります。うん、前売りはみその落語研究会事務局へのメール予約で受け付けております。アドレスはinfo@misono-rakugo.com info@misono-rakugo.com 24時間受け付けております。そしてみその落語研究会ポッドキャストでは皆様からのご意見ご感想ご質問番組へのご要望作ってほしいグッズの案も受け付けております。メールアドレスは info@misono-rakugo.com 皆様からの温かいメッセージ
お待ちしております。 はい、そういうわけでございまして、もう今日もこれで終わりですよ、なんとさん、
もう終わりましたもんね。
もう早く終わりたそうですね。
夏も終わりですよ、もう。
夏はまだまだ続きますけど、まだ暑いですよ。
まだ暑い、
まだ暑いですよ、
緊急してますよ。
あ、今日これ今日から始まったエンディングです、これ。
え、こんなん、
はい、これあのシコロ打ちって言いまして、あの上方落語会とかでもよくやるやつですね。お客さんを送り出す時とか、正月とかにこれシコロ打ちってやります。はい、といったわけで本日の味噌の落語研究会はこれにてお開き。この後は私桂咲之助の前菜講者をお聞きください。それではまた次回もお楽しみに。お相手は桂咲之助と
極道難度と
春風亭よしこでございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
おそ松さんのね、落語が前になるからって言って羨ましいわけではないんだからね。ふん。いいですね、あのツンデレってね、何なんでしょうね。なんか僕ツンデレってすごい好きですわ。もう最近そう思って、なんか女性と接してるとなんか時々冷たくされると、なんかあ、これこの後デレが待ってんのかななんて思います。そんなことはなかったりするんですけどもね、なんかでもツンデレにもいろいろ種類があるそうで、なんかその辺をよしこさんに聞くと、なんかあ、それはヤンデレですよなんてわけが分からなかったりするんですけども、いいですね。やっぱオタク落語っていうのをねやってるんで、そういう意味ではあ、おそ松さんっていうのも、まあ、自然とそういう流れで彼は入っていったら、それが当たったっていうんですから、いやーね、僕がそうやって、よしこさんの会にゲスト出していただくわけですからね、僕もちょっとそういうオタク落語やろうかなと思って聞いたら、兄さん、商業オタは嫌われるからやめてくださいって言われて怒られたりなんかしましてね、でもオタク落語の明日よしこさんの会にゲスト出て普通の古典落語やっていいのかなと思いながら、まあ、ちょっと今悩んでるんですけどもね、そういうわけでございまして、改めましてね、ここからいつものメンバーでやりますけども、ちょっと兼題を出しまして、で今よしこさんにこの兼題を出していただいたんですけどもね、さすがですね、やっぱり東京はね、江戸の落語家さんは兼題使わないから、これ小拍子っていうの、これが逆にこっちに置いてあったりなんかいたしましてね、これこういうのやると、あの上方では非常に師匠に怒られますんでね、まあ、ちょっと後でちゃんとね、大阪でやるときはこれだよって言っとくんですけども、これね、左に置いてましてね、これでこうピッてこういう風に叩くようにね、これ場面が変わったときにね、叩いたりとか、お客さんが寝たときに起きろって起こしたりなんかいたします。非常に、便利なアイテムでございましてね、まあ、聞いていただきたいわけですけども、先日ね、ちょっとあのボランティアで熊本の方まで行ってまいりまして、九州でね、福岡で、大学の母校の交友会、卒業生のね OB 会と、新しい卒業生の新人会を兼ねたパーティーがございまして、そこで落語して翌日に、その世話人さんの方から、熊本の方でもよかったら、私の知り合いがね避難されてるんで落語しませんかって言っていただきましてね、ぜひそれやったらもうボランティアでやらせてくださいというふうに、行かせていただいたんでございます。そしてね、その開演の開演といいますか、そのなんていうんですかね、その公演の1週間前ぐらいに会場のことが気になりましてね、落語できる会場ですかねって聞いたら、あ、はい、その会場で以前やった落語会の写真があるんでそれを送りますって言って送っていただいたらですね、ちゃんと講座があってですね、兼題まで置いてあって、落語家さんの名前はね、残念ながらちょっと私らの同業者ではなかったんですけど、まあでもやっぱりその、ね、素人の方でもやってボランティアで盛り上げようっていうのは現地ですから温かいんやろうなと思いましてですね、分かりました、それやったらやらせていただきますということで行ったんですよ。そしたらね、まあ、すごいですね、その写真で使ってたものが、まあ、私はその世話人さんがあるから送ってきてると思ったんですけども、行ったら、そういうその兼題やらその作った講座とかいうのはそのボランティア団体の人らが持ち込んだやつやったらしくて、でもし何か機材を使われるんであればあらかじめ書類に書いて申請してくださいっていうふうに、言ったっていうんです、向こうはね。世話人さんもそれは聞いてたけど、なんか分かってなかったみたいで何もしてなかったんですよ。で行ったらだから何も使えない状況だったんです。だからこうだからもう講座になるような椅子とか机とか、もう机も置いてあるんですよ、ね、なんか毛線はなくてもこんなカバーみたいな布もあるんですよ。でこれあ、それダメです、これもダメです、もういわゆるお役所仕事っていう対応でね、でそれ仕方ないですよ。その避難所にはもう800人の方が、そのセンターに避難されておりまして、で、まあ、非常に今、皆さんもう 早く一日も早く仮設住宅または自分の、ね、ご自宅とにかく引っ越したいっていう気持ちの中生活されてるわけでね、ボランティアで行って口座何やったらちょっと机使わしてやとかって、まあ、言うわけにもいきますせず、じゃあどうしようかなって言うてですね、もう何か使ってもんないですかね、あ体育館の方に行ったらそこのもんは使っていいですと言うから体育館行ってね、体育館に柔道って体育館やるときって座布団ちゃいますわ、畳並べるでしょ、畳柔道用のあれがね端っこに山積みになってまして、これやったらいいですよって言われたんですけども、だからまあこれの半分ぐらいですわ、半分ぐらいの大きさの畳を17だ、要はこの高さぐらい積んでですよね、商店やったら座布団が畳を10枚ぐらい積んでですよ、でその上にまあ座ろうかって言ったんですけど、私その時思いましたね、あこれ三井住友銀行の CM やなと思ってね、あ口座がある口座がない口座がある口座がないない思い出しましたけども、ですね、やっぱそういうところでやったらうまいこといかないですね、もうなかなかやっぱりちょっとお客さんもね、やっぱ熊本でねそういう避難されてる方で、それも地域の方を専念したらダメなんですよ、そこはもうたまたまそこにそのなんていうんですか、当日、避難されていてそれを知った人しか来たらダメっていう設定やってね、だから近所の人とかも呼んだらあかんとか、まあ、そういう非常に厳しい状況の中で、始まってもお客さんが来ないんですよ、そりゃそうですよね、畳ただ積んでるだけでそこに落語やりますって言ってもまあ来ないわけで、じゃどうしようかなって言ったら、館内放送があるんでそれで放送してくださいって言いまして、スパワールドで落語会やってるんですけども、スパワールドの落語会もある落語家がただいまより8階のサウナで落語会やりますってやるんですけど、それと同じですわ、スパワールド状態ですわ、もうただいまから体育館総合体育館、益城町総合体育館1階のロビーにて、落語家桂咲之助が落語をやらせていただきますので皆さん、いらっしゃいとかでですね、やって、まあ、なんとか十何人ぐらい集まっていただきましてね、やったんですけども、まあやっぱりそれちょっと空気作らなあかんのでね、でしかもそんなに1時間も2時間も喋ってられるようなとこじゃなくて暑い、ちょっとあんまクーラーも効いてなかったんで、でもこれ落語ちょっと大変やなと思ってね、で途中からもうさっと切り上げて大喜利したんですよ、で、まあ、熊本県益城町とかけまして、和太鼓と解きますって言ってね、その心はどんどん良くなるでしょうみたいなね、うわーって盛り上がってね、それから色調とかけまして、私の着てる着物と解きます、その心は着てみてよかったーってね、もう大喜利の偉大さを痛感したわけでございますけども本当に文福師はさすがやななんて改めて思いましたけどもね、まあまあそういうところでやっぱりだいぶね、というところはやっぱお役所でございますよ、避難所というのは、それはねうぞうむぞう何か知らんけど、そういうところ支援団体で怪しいもんも来るかもしれませんし、きっちりしていただかないとね、ですから私もその中で、まあ、そういうふうにギリギリのところでやらせていただいてよかったなと、勉強になったなと思うんですけども、まあお役所仕事なんて昔から言いましてね、そういうのが落語になったのがありまして、全財公社という落語なんですけども、これね、まあ、古典落語なんですけども、まあ、できたのが大体まあ明治時代やと言われてまして、まあ、昭和初期なんかではもうね、非常に、まあ、この話がよく受けたんやそうでございますよ。まあなんせ、時代と逆行しておりましてね、今はまあ何でも民営化の時代で、ね、ちょっと前に郵政民営化で選挙になって話題になりましたけども、時代と非常に逆行しておりまして、当時は何でも国営化の時代だったんですね、電話会社は電電公社とかね、住宅局局局局局局局局局局局局住宅局住宅供給公社とかね、そういうような時代でございますから、全財屋がもし国営化されたらどうなるか、これ言うときますけど、非常に公務員のことをバカにしたお話でございますので、もし公務員の方いらっしゃいましたら、今から目を閉じて何ぞ夢でも見ていただければなと思うんでございますけども、全財公社か、えらいもんができよったな、わっすごいなこれは、32階建て、なるほど、上の方がタワーマンションになってるのか、これは今時やな、入り口が回転ドアになったるわ、回転ドアになってるけど、これ回転ドア危ないからってドアが回ってないな、この辺この辺甲子園の台と一緒やなこれなまあ何でも入ったらすいません、はい、いらっしゃいませ、私今日ぜんざい食べに来ました、あ、ぜんざいをお食べになりたい、かしこまりました、それではあちらの窓口で受付をしてください、
え、ぜんざい食べるのに受付必要なんですか。そらそうです、こちらはぜんざい公社でございます。さあどうぞ受付を。わかりました。やっぱりさすがやな、ぜんざい公社ともなるとぜんざい食べるのに受付が必要やねんな。すいません、受付はこちらでしょうか。はい、こちらでございます。あ、あなたぜんざいをお食べになる。かしこまりました。あなたがお食べになりたいぜんざいは特上のぜんざいですか、それとも並のぜんざいですか。ああ、やっぱりぜんざいにも特上と並がありますか。それはやっぱりね、特上がいいですな。わかりました、特上のぜんざいで。あ、特上のぜんざいってどんなんですか。そらもう特上ともなりますと、新潟より特別のもち米を仕入れましてね、北海道より特別の小豆を、そして台湾より特別のもち米。ちょっと待ってください。あと今あの特別でだいぶ言いましたけどね、ごっついええように聞こえましたけど、それすぐできますか。約3ヶ月待っていただきます。ぜんざい食べるのに3ヶ月も待ってられませんわ。波で結構です。わかりました。それではまずあなたこちらでね、この受付の書類をまず作りましたんで、これを持って一番の窓口でぜんざいを食べる手続きをしてください。受付の次は手続きですか。はい、この書類を持って手続きをしてください。めんどくさいな。めんどくさい。あなたぜんざいを食べたくないんですか。わかりました、わかりました。ここはぜんざいを食べるためにね、ちょっと手続き行っていきます。一番の窓口開いてたな。あ、ここやな、ここやな。すみません、ぜんざいの手続きここですか。あの、これ書類を渡すように言われたんです。わかりました。はい、ではこちらでね、書類の方を作成させていただきます。まずあなたの住所、氏名、生年月日、それからマイナンバーカードをお出しください。あれ、あの、やっぱりあの免許証とかパスポートとかそういうのは開きませんか。はい、もう今は全てマイナンバーカードになっておりますんで。ああ、その辺はやっぱり時代関係が落語に影響してくるな、これはな。なるほどな。すいません、あのちょっとね、僕の、ね、通知カードを家に送ってきてそのままにしてますね。で、今日ちょっとね、たまたまフラッと来たもんやから、あのそういうカードとか何にも持ってないんですよ。それでは困りますね。通知カードのままほったらかしてる。もうそれやったら今すぐ家に帰ってね、すぐにあのカードを更新してください。いやいや、あの今日なんとかなりませんかね。まあ仕方がございませんな。それでは今日は特別に書類を作成しましょう。では、まずあなたのお名前は。名前ですか。河合明です。河合さんね。うん、河合明と。住所は大阪市住吉区南住吉町3丁目39番地。大阪市南住吉町3丁目39番地。これはあなたの辞書ですか。なんです。これはあなたの登記してる家ですか。登記してる家って、いや、それ僕持ち家じゃないんで、それ僕の住んでるアパートです。アパート、アパートやったらもう初めからそんな言うてください。自分家一軒持ってるみたいにええかっこせんと。いや、別にええかっこするつもりはないんですけどね。アパートの名前は。アパートの名前ですか。倒れそう言いますね。何です。倒れそう言いますね。倒れそう、けったいな名前ですな。倒れそうと。なるほどね、河合さん。うん、あなた生年月日は。あ、生年月日昭和58年11月18日。昭和58年。あ、まだ随分若いですね。若いのに平日の昼間からぜんざい食べに来る。はあ、立派なもんですな。そんな言い方はないでしょ。32歳。ねえ、油乗ってる時期じゃないですか。お仕事は何してるんですか。お仕事は何してるんですか。あ、仕事ね、いや、どうしようかな。まあ、ちょっとね、言いにくいんですけどね、あの実は私、落語家やってますね。落語家。へえ、落語家さん、あんた、はあ、何年やってんの。ちょっと10年目です。10年目、聞いたことないわ。あんた名前なんていうの。桂咲之助です。やっぱり聞いたことないわ。頑張りや、あんた。まあ、なテレビ出たら応援してるからな、はよテレビ出てや。あ、これよう言われるやつや、これ。ほんまに、やっぱほんまに言われんねんな、これ。あの、まあちょっと頑張りますんで。あんた落語家さんでしょ。ほな、ちょっとあれやって、あれ、謎かけ、謎かけやってな。あの、ぜんざいとかけまして。きたきたきた、このノリ。ぜんざいとかけまして言うてる。いや、あのね、あの落語っていうのは、あの舞台で、あの落語って、あの右向いて左向いてお芝居するもんで、もうええからええから、もうそんな、もう芸人さんでしょ、もうそんな言われて。やって、やぜんざいとかけまして。ぜんざいとかけまして、ぜんざいとかけまして、俳優の東出さんと説きます。その心は。どちらも案が大切でしょう。どういう意味、どういう意味って。いや、あの だから、ね、あの東出さんの奥さんアンとあんこのアンをかけたんです。あ、なるほど、おかけになりましたか。あんとあんを、あ、さすが、あ、やっぱりあの落語家さんみたいですね。落語家やちゅうの、ほんまにもうすいません。いやいや、ほんまね、もうこういうのはね、もう桂文福師匠に任せといたらいいんですよ、ほんまに。そうです、あの私落語家なんです。そうですか、落語家でね、ぜんざいを食べると。分かりました、分かりました、分かりました。それではこれで書類を作成しましょう。あ、大阪市南住吉町3丁目39番地河合明、うん、右の者ぜんざいを食しことを証明す。ちなみにこれあなたがご自身でお食べになるんですか。なんです。いや、これね、もし誰か代わりの人が食べるとなると委任状が必要になりますので。ぜんざい食べるのに人雇ってどうするんですか、ほんまに。そうですか、わかりました。それではこれでね、書類ができましたんで、はい、この書類を持って、あのこちらの突き当たりの左手がね、銀行になっておりますんで、そこでその書類作成の、手続き料、印紙を買ってきてください。印紙っていくらするんですか。380円です。あ、そうですか、わかりました、行ってきます。銀行やってたな、銀行。はいはいはい、すいません、あの前在の手続きの支払いに来ました。あ、はいはい、わかりました。え、こちらへどうぞ。はい、あ、河合さんですね。あ、そしたら380円頂戴いたします。あ、そうですか、380円ね。あ、ごめんなさい、今ちょっとね、大きいのしかないですわ、これ1万円で。はい、わかりました。それではね、ここに印紙を貼らし、いやいや、ちょっと待って、あのお釣りは、お釣り、あ、いや、あの、なんでしたら、あのお釣りの赤い羽共同募金にこっちが助けてほしいわ、ほんまにもう。こっちが募金してほしいぐらいは返してちょうだい。はいはいはいはいはい、ね、できました、書類ありがとうございます。え、ほな手続き、あ、また受付戻ったらよろしい、わかりました。はい、一番の窓口に戻ったらええんやな。あ、すいません、前在の手続きの印紙、あの払ってきました。はい、どうぞ。あ、わかりました、はい、結構です。はい、あ、こちらに確認させていただきました。それでは河合さんね、今度はあの前在の代金の方を払ってきてください。ちょうどね、今行っていただいた銀行にもう一度いただきましたら、あの前在の代金払っていただきますんで。ちょっと待ってくださいよ。私今ね、その銀行行ってきたとこなんですよ。でね、今日暑いでしょ、もう向こう行ってまた手続きして帰ってきて、もうまた向こう行ってって、それ1回で済む話ですやんかね。そんなもう1回でいいのに、わざわざ2回も行かして、あんたちょっとそこであんた偉そうにペーパーパーパー言ってたよろしいわ、こっちの身にもなってくださいよ。河合さん、そこのポスターが目に入らないんですか。ただいま国民メタボリックシンドローム予防のため歩け歩け運動実施中です。歩け歩け運動ってまたそんなんやってんねや、いまだに。ほんま、分かりました、行ってきますよ。あの前在の代金なんぼですか。3800円です。3800円、3800円言うたら、いや、今日、あ、そう、3800円、高っ。どこぞで居酒屋行って飲み放題食べ放題でも3800円しませんで、今時。あ、そう、もうよろしいわ。いや、もう3800円もすんやったらいいですわ。僕ね、家の近所にね、関西スーパーのがあるんですわ。そこ行ってね、もう芋屋のね、小豆の缶詰10個ぐらい買おうって、あの佐藤の切り餅10パックぐらい買おうって、でね、大きな鍋で、友達5人ぐらい呼んで家で前菜パーティーしますわ。それでも3800円いりませんよね。もう前菜パーティーしますね。前菜は結構です。河合さん、あの今前菜をお食べにならないとおっしゃいましたか。おっしゃいました、言いました、わかりました。河合さん、あのこういうことはご存知ですかね。当方とあなたとでは前菜の売買契約が成立いたしております。あなたが前菜をお食べにならないと申しますと、前菜法第30項不利益により、あなたは懲役3ヶ月払います。ちょっと噛んだけど払います。すぐにお払いください。3800円払ってきましたね。3800円、あ、結構です。それではね、これであなたにいよいよ前菜を食べていただくんですけどもね、その前に一つ確認したいことがございます。何ですの、まだありますの。はいはい、すぐに終わりますんでね、まずですね、この前菜に、お餅は入れますか。 何を今さら聞いてるんですか。3800円払ってるんですよ。入れてください。分かりました、それではね、この餅を、まずガスで焼きますか、それとも、電子レンジでチン、それとも炭火で焼きますか。そらやっぱりぜんざい炭火でこんがりと気持ちを焼いてもらいましょうか。はあ、そうですか、分かりました。炭火をお使いになるということは、あのですね、消防署の出火届が必要になりますんで、ちょうどここの10階があの消防署の文書となっておりますんで、そこで出火届を生でいただきます。生でお火事になる。約3ヶ月前のお餅、カビが生えてカチカチやって書いてますけど大丈夫ですか。もう結構です。もう早く食べたいんで、もう生でかじります。そうですか。生でお火事になるとなりますと、病院の方で健康診断書が必要になります。盛大逆らえよほんまに。ではこちらの8階の診療室の方で、診断書をもろてきますように。分かりました。もう行ってきますわほんまに。もういつになったら前代食べれんねやろなほんまに。もう8階や言うてたなほんまに。もうエレベーターで行ったろ。よし、エレベーターこれな。よし、8階、あれ使えへんで。これなんで使えへんねや。節電のためにただいまエレベーターの電源を切っております。階段で行くんかいなこれほんま。もう、はあ、しんどいなほんまに。よし、やっと着いた。8階、ここやな、診療所。なんか看板がかかったるわ。食事中のため時事まで休憩します。知らんがなほんまに。もう、もう開けたんねんここな。よし、先生いたありますか。おーおーおお、患者か。はあ、いやいや、今飯食い終わったとこじゃ。さあさあそこに座りなさい。よしよし、ああさあさあ見たろうな。あまずな、ああ裸になって服脱いで。いや、そんな下まで脱がんでええねん、上半身だけでええねやな。そうそうそう、なちょっと見たるさかいな。よし、はい、はい、吸って、はい吸って、はい吸って、はい吸って、はい吸って、はい吸って、はい吸って、はい吸って、はい吸って、はい吸って、はい吸って、はい吸って、はい吸って。先生そんな吸えませんがな。あ、冗談じゃ、健康そのもの。じゃあこれでな、ぜんざいを食べてもよいぞ。よし、ここにな、その診断書を書いといてやる。よし、これを持って行ってな、3階の食堂でぜんざいを食すように。もうこれでぜんざい食べてもいいんですか。わー、ありがとうございます。苦労せんとそのありがたみがわからんと昔の人はよう言うたもんやな。これでやっとぜんざい食べれるわ。3階の食堂やってたな。ここやここや。わー、すごいな。わー、赤いカーペットが敷いてあって、わ、日の丸が掲げてあるわ。さすが国営のぜんざいやなこれ。あ、なんか音楽が流れてるわ。タラララララララ。これポッドキャストで放送できんのかな、こんなんやってほんまに。大丈夫かな、なんか消えへんかな、怖いな。あ、すいません、係員さん、あ、係員さんいたかま。国家公務員さん、やかましいですね、あなた。ちょっと静かにしてください。すいません、ぜんざい食べたいんです。これ書類ここにあります。はいはい、書類をこちら頂戴いたします。あ、河合さんですね。はい、ちゃんと書類の作成できております。はい、それではね、ちょうど今満室で、あそこが空きましたね。あのね便所の隣の辺の一番、そこのテーブルが空いてますんで、手の一番そこに座ってね、おとなしいに待つように待ってますか。またいでかいな。ぜんざい楽しみやな。3800円のぜんざい、なんせなこんだけ待って、こんだけあっちゃこっちゃ一体や。わー、どんなぜんざい出てくんやろな。ぜんざいまだですか、河合さん。ぜんざいができました、どうぞ。わー、待ってました。いや、わー、でっかい器に入ったんな。これツルトンタンって書いたんで、これ大丈夫かなこれ。よーし、さあいただくぞ。まずはな、この餅からいこうか。餅から、あー、顔硬いなこれほんま。ほんまに髪生えてあるわな。シャレか思ってたんやけど、まあまあ、ええわ。ぜんざいといえば汁やな。この汁が楽しみで来てんや、この汁が。ああ、この汁を飲むためにやってんや、これお前。ああ、甘いなこれ。ちょっと砂糖入れすぎとちゃうか。あ、そうか、ここみんな公務員やからな、甘い汁吸うてんやな、こないして毎日な、これほんま。 お腹痛なってきたで、これ。うわー、これちょっと砂糖入れすぎと違うか。なあ、お腹が、いったー、お腹壊してきた。これ大丈夫かな。ちょっと、ゆうたろう、ちょっと国家公務員さん、国家公務員さん、河合さんどうしました？あのね、ちょっとあんたとこのこのぜんざい食べてね、これお腹痛なってきたんですわ。これちょっと砂糖入れすぎと違うか。おめでとうございます、河合さん。何がめでたいんですか。そちら投稿者名物の天下りでございます。